大きな決断をしなきゃいけないとき、どうしますか、皆さん。
What do you do when you have to make a big decision?
私、クリスチャンだとね、やっぱ祈る。祈るところから始めたいと思いますね。And as Christians, of course, we want to pray, right?
We want to pray about it.
で、僕もこう、まあ、思い起こしたときに、大学卒業して、まあ、就活がありますよ。大学生の4年生で就活を始めて、それで仕事を探してました。
So I look back and when I was in a senior in the university and I was looking for a job for after graduation.
それで、まあ、もちろん祈りながらね、もうやっぱり大きいでしょ、仕事っていうと、毎日の仕事だから大きいしね、だから祈ってたんで、神様本当にあなたが一番いいね、仕事を与えてくださいって祈ってたんですね。
So of course I prayed and looked for, as I looked for a job, you know, praying that, you know, God, that, that God will give me the best job for me.
それで、で同時にやっぱり教会に毎週行きたいから、ね、日曜日休みの仕事を探してたんですね。
And of course I wanted to go to church on Sunday, so I looked for a job that gave me Sunday off every week.
ところがなかなか決まんないんですね。見つからないんですよ。で僕はあの面接とかめちゃくちゃ苦手だったんで、それもあって本当に決まらないんですね。もう受けるとこ受けるとこ全部落ちてた。
So I didn't do well with the interviews. I still don't. So maybe that's why I couldn't get a job.
でずっとやってて結構もう9月になってたのかな、で結構周りの友達とかみんな、ね、家内もその時も決まってて結構焦り始めてて、
and it was September and I was kind of feeling rushed and you know, pressured. Miriam had got a job and my friends got a job but I didn't have a job. So you know, I was kind of nervous.
それである日にこうもう祈りながら祈りながらある会社の説明会に行って、
And when, you know, so I prayed and prayed, and one day I went to this company's kind of orientation kind of thing to where they explain who they are.
説明会だから聞いて帰るのかなと思って、そしたらそこで説明会終わって、そして、筆記テストがあって、その後社長面接があって、でそこで内定がもうもらえちゃったんですね。もうトントントンと、もう予想してない流れで、内定がもらえたんですね。
So it was like orientation, so I thought, well, I'm just going to go and listen and come home, but then they moved on to the written test.And after that, I had this interview with the CEO, and I'm like, oh, it was a small company, and they gave me the job at this one. So that's I've never something I never expected, you know. So I thought, oh, this is from God.
おいで、でなまあ日本だとね、あの仕事が決まって4月に始まりますね。4月1日から始まるわけですね。In Japan, you know, as a, you know, when you graduate from university, you start working from April the 1st.
Everybody starts working from April the 1st, all the freshmen.
だからそうやって仕事が始まりました、4月。神様から与えられた仕事だと思って、もう結構ね、もうまあドキドキしながらも楽しみで期待しながら行ったんですね。で、
you know, I was so nervous, but because this was from God, you know, I was kind of excited, I was looking forward to it.
そしたらまず仕事の内容がわけわからん。なんか機械を売ってる会社だったんですね。そうで僕機械とかわからないんで、自分が売ってるものがわからないままね、仕事をしてたんで、本当にわけわからん仕事をする場面になってしまいました。
But it was the company who was selling this tooling machine. And I'm no mechanic or I don't have this engineering mind, so I had no idea what I was selling.
それで営業っていうのも僕苦手なんですね。だからもう本当に営業に なって、もう全然楽しめないんです。もうプレッシャーばっかり。
And I was in sales, but I don't do well as a sales. That's not my thing. So I couldn't really enjoy doing, you know, working every day.
それでそれをさらに悪くする状況が、僕の教育係のこう上司がもう最悪のおっさんで、もう毎日怒鳴る、いじめる、もうそれの連続なんですね。
And to make the things worse, my supervisor, who was like my training supervisor, was the meanest guy in the world. He would yell, he would just bully me, and so
だからもう毎日毎日もう本当に嫌でした。
So every day I was like, I didn't enjoy a bit.
それで神様にね、神様がくださったのになんであんなに祈って神様がくださった仕事になるのになんでこんなことが起きるんだろう。なんでこんな状況になっちゃったんだろうってずっと思ってました。でもそこで3年頑張ったんですけど。
So I was like, you know, I prayed so much and God gave me this job and why is this all happening to me? Like I worked there for 3 years. I endured for 3 years.
で、そういうことってあるんじゃないかなと思うんですね。ね、生きてると。
And I think those things happen.
神様のことを信じて、神様に従ってきたのに、なんでこんなになっちゃったんだろうってことが、やっぱり長い人生の中、いろんなところであるんじゃないかなと思うんですね。
Like, I believe in God, I try to follow God, and why is this all happening? No, those moments. I think we encounter those moments now and then.
で今日の箇所見てるとイスラエル人たちも実はそういうモーメントに今直面しているところがあるね。
And in today's passage, actually the Israelites are facing the similar situation.
今日ね、出エジプト記の14章ちょっと開いてみたいと思うんですね。1節から31節、ちょっと長いんだけど、全部読みたいと思います。
So let's open our Bibles to Exodus chapter 14, verses 1 through 31.It's a little long passage, but I'm just going to read everything, all of them in Japanese.
これね、簡単に背景説明すると、イスラエル人たちがエジプトでもう奴隷になってた時期があります、ね。何回か話したことありますけど、奴隷生活を強いられてたんですね。
So this, let me just explain the context before me. Okay, so at this point, Israelites were under slavery, you know, in Egypt.
でめちゃくちゃもう辛くて苦しくて神様に叫んで、そしたら神様がモーセという人を使わして彼らをエジプトから助け出すんですね。
So they cried out to God. It was tough. So they cried out to God and God heard their cry and then he sent Moses, prophet Moses. And then through Moses, he rescued Israelites out of Egypt.
で、まあその細かいところを今日午後ちょっとね見ていきますけども、
and the details of how he did it, we're going to look that into in the Bible class like Jesus this afternoon.
でもそのじゃあ連れ出しました、はい、最後ね、イスラエルたちがイスラエル人がエジプトからこう出ました、もうエジプトの王様がお前らもう出ていけっていうぐらいのことが起きて、そして出ていくんですね。
So there are seven many things happened and finally at the end, you know, the king of Egypt, Pharaoh, told them get out of here.
So they started exiting the Egypt. そしてアラノの方に向かってバーッと行くわけです。
So they started heading towards the wilderness.
その時にここにこのその時に神様が言われた、ね、起こったことがこの14章ですね。
And that's when this chapter 14 happened. Okay? I'm just going to read in Japanese, alright?
主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように、ね、そしてミグドルと海の間にあるピハヒロテに面したバールゼフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言うであろう。私はパロの心を固くなにし、彼が彼らの後を追えば、パロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はその通りにした。民の逃げたことがエジプトの王に告げられると、パロとその家臣たちは民についての考えを変えていった。我々は一体何ということをしたのだ。イスラエルを去らせてしまい、我々に仕えさせないとは。そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を率い、エリ抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて率いた。主がエジプトの王パロの心を固くなりされたので、パロはイスラエル人を追跡した。しかしイスラエル人は臆することなく出ていった。それでエジプトは彼らを追跡した。パロの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバールツェフォンの手前ピーハヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついた。パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。そしてモーセに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたのです。私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実エジプトに仕える方がこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人を もはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙ってなければならない。 主はモーセに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。
イスラエル人に前進するように、あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進み行くようにせよ。見よ、私はエジプト人の心を固くなにする。彼らがその後から入ってくると、私はパロとその全軍勢、戦車と騎兵を通して私の栄光を表そう。パロとその戦車とその騎兵を通して私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知るのだ。ついでイスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移って彼らの後を進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移って彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。それは真っ暗な雲であったので、夜を迷い込ませ、一晩中一方が他方に近づくことはなかった。その時モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされ、それで水は分かれた。そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。エジプト人は追いかけてきて、パロの馬も戦車も騎兵も皆彼らの後から海の中に入っていった。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱のうちからエジプトの陣を見下ろし、エジプトの陣をかき乱された。その戦車の車輪を外して進むのを困難にされた。それでエジプト人は言った。イスラエル人の前から逃げよう。主が彼らのためにエジプトと戦っておられるのだから。この時主はモーセに仰せられた。あなたの手は海の上に差し伸べ、水がエジプト人とその戦車、その騎兵の上に返るようにせよ。モーセが手を海の上に差し伸べた時、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を追った。残された者は一人もいなかった。イスラエル人は海の真ん中の乾いた地を歩き、水は彼らのために右と左で壁となったのである。こうして主はその日、イスラエルはエジプトの手から救われた。イスラエルは海辺に死んでいるエジプト人を見た。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見たので、民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。長いところですけど、でエジプトでここに至るまでにエジプトで神様が10個の災害をするんですね。それ今日午後見ます。So after this point, you know, God did 10 miracles, like plagues, brought 10 plagues upon Egypt. これで最後にパロが出てけっていうわけですよね。So after that, Pharaoh finally said, "Get out of here." これで今日今読んだようにこういうふうになりました。でまあ、イスラエル人にしてみるとこう、ね、でそうやって言ってこれで海辺に宿営してて、 So the Israelites were camping by the sea, right? これでふと見るともちろん前目の前は海ですよね。あのエドモンズビーチだと思ってくれてるんですけど、海ですよね。 So like the sea, all they can see is sea in front, right? Like Edmonds Beach, right? これで後ろを見るとなんとエジプト軍が追っかけてきてるわけ。And you, they look back and you, they see the Egyptian army coming after them. だから前は海、後ろは軍隊、どこにも行けないわけですよね。So, ocean in front, army coming back from back, they have nowhere else to go. それで当然そこで文句を言うわけですね、彼らは。モーセに対して、神様に対して文句。And of course they complain, they scream, they cried out. ね、11節と12節。Just like in verse 11, 12.
なんでこんなことをしたんですか、なんでこんなところに連れてきたんですか、エジプトにいた方が良かったのにっていうわけで。They're like, why did you bring us here? We should have stayed in Egypt.
でまあ、ここからこうずっとアラノの旅を見てると、このイスラエル人いつも、まあ、不平ばっか文句ばっか言ってるんだけども。
And if you keep reading, you know, they during the journey in the wilderness, these group are the complainers. They always complain about everything.
ただ、これね、この状況でのこの文句っていうのは、ただ単に自分の思う通りにいかなくてっていう文句とはちょっと違うんですよね。
But this one, this complaint is not just, they're not just complaining because things are not going well.
2節を見るとね、神様が言ってるんですよ。イスラエル人に引き返すように、引き返すように言って海のところに戻りなさいって言うわけ。
Like if you look at verse 2, God told them to turn back and camp at the sea.
場合です。つまり彼らはその神様のインストラクションに従って神様の言われるまま荒野に向かってたはずなのにもう一回海の方に戻るわけです。So they were heading towards the wilderness, but they followed God's instruction and made a U-turn and came back to where they were at. つまり彼らは神様に従ってここまで来たのに、なんでこんなことになるんですか。なんで神様はこんなことを私たちにしてるんですかって、まあ、神様に直接言わないでモーセに言うわけですけど。So as for the Israelites, they were like, we followed God's instruction, we obeyed God, and why is God doing this to us? Well, actually, they said, why are you? They were directing to Moses. だって神様の、ね、こう先週先々週も話しました。神様に従ったら祝福あるんじゃないの？話違うやんって思うわけ。Like if you obey God, He's gonna bless us, right?We talked about it last week. Each way we obey God, He is waiting with a blessing. But that's not happening here.
で、神様にこうやって彼らが文句を言いました。それに対する神様の答えが13節、14節ですね。
And God replied in verse 13 and 14. Through Moses.
ね、モーセを通して言ったんです。恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。
So Moses said, Do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today you will never see again. The Lord will fight for you. You need only.
黙ってじっとしてただただ神様がされることを見てなさいところで彼らが言うんです
ね。He said, just shut up and stay still and see what God is about to do.
これで今読んだようにまさにその通りになったんですね。 And as we read,
that's what happened.
そしかも誰も思いもしなかった、予想もしなかった、もう超ものすごい奇跡を通して神様が彼らを救い出された。
And God rescued them in a way that nobody could imagine through this super duper miracle.
で、このイベントっていうのは私たちの救いのことを暗示しているイベントなんですね。
And of course, this event is implying our salvation.
私たちも罪の奴隷だった。本当に私たち罪、自己中心さに縛られてそこから離れられなかった。何をしても自己中だった。何をしてももう罪を犯すことしかできなかった。その罪の奴隷だったって聖書は言ってます。イスラエルがエジプトで奴隷だった。
Just like Israelites were the slaves in Egypt, the Bible says we were enslaved by our own sin, our selfishness. No matter what we did, we could get away from being selfish, we could get away from committing sinWe were the slave of sin.
それをイエス様によって神様が私たちを罪から解放して救ってくださった。それがまさにこのイベントが言っていることなんですね。
But then through Jesus Christ, through His death and sacrifice, God saved us from sin.
私たちもこのイスラエルが通っているのと同じようなところを通っているわけだけれども、でもやっぱりさっきも言いました、イエス様を信じて救われて、でも苦難にぶつかるんですよ。生きていると、ね、人生いろんなことがある。
But as we believe in God, as we are saved by grace, we still face hardship.、Right?
で、その時になんでって思うわけ。神様救ってくれて、神様私を愛してくれてるのに、私神様を信じてるのに、一生懸命従ってるはずなのに、なんでこんなことが起きるのかな。
So, and we cry out to God and say, Why is this happening? I believe in you, I will save you, love me, and why is this happening?
で、この苦難に直面する、この苦難っていうことちょ、ね、これをちょっと考えてみたいと思うんです。イエス様を信じたのに苦難にぶつかる、この苦難にも二通りの苦難があるんですね。
So, when we think about this hardship that we face,In spite of our, you know, faith in Jesus, I think there are two different kinds of hardships that we face.
一つは自分の罪の結果直面する苦難がありますね。自業自得ってやつね。
One hardship is that as a consequence of our sins.
It's my fault that I'm facing this consequence, like this hardship.だイエス様に従わなかった、自分がやりたいこと、イエス様よりは自分がやりたいことを大事にしてしまった、ね、でその結果こんなことになっちゃった、そういうことがよくあるんじゃないかなと。
Like we, sometimes I fail to obey God and then things start to mess up。
例えばこう、ね、まあ、分かりやすく言うならば、本当に神様から与えられたお金をちゃんと管理しないで、自分が使いたいように自分の欲に任せて使ってて、気がついたら借金だらけになってるなとか。
For example, say, you know, well, God gave me money, but I didn't manage that well. I just used it as my sinful desire told me to use, and then I found myself in deep debt.
そういう時に神様になんでって言ってもしゃあないよね。自分のせいやんって言われちゃう。
And we can't really cry out to God saying, you know, why is this happening? Because he's going to say, it's your fault. You did it.You mess up.
いろんな人間関係でもそうですよね。本当に自分が自己中心になってたがゆえに、大切な人との関係がぐちゃぐちゃになってしまった、そういうことで本当に苦しくなってきた、ね、神様にどんなになんでって言っても、いやいや、あなたが、ね、私が教えてるように接しなかったからじゃない、あなたが自己中心だったから。
But sometimes we become so selfish and we mess up our relationshipwith people who are important to me. And then when those relationships are damaged, it's hard, right? But we can't really complain to God because he's going to say, well, look at how you acted. You know, you were so selfish and that's why this is happening. Okay? Consequence of my sin.
だからそういう時は神様に文句言うんじゃなくて、まずそれを悔い改めるとこから始める。
So instead of complaining to God when we face hardship as a result of my sin, we need to repent.
悔い改めるっていうのは、こう方向を変えるっていう。あっちに行っちゃってた、こっち、OK、こっちに向かう。方向を修正して神様に向かう。それが悔い改めるっていうこと。
Repent means to change direction. OK, I was going to the selfish way, so I'm going to adjust my direction to God.That's what repentance means.
つまり、ね、もう一回神様に従う歩みの方に戻る。それが悔い改めるということですね。
So it means, okay, I'm going to start obeying God.
でもう一つの苦難がありますね。
And the other hardship that we have.
それが今ずっと言ってたね。神様に従った結果、それでも、直面してしまう苦難なんですね。
And the other hardship is thatYou know, sometimes we face hardship as a result of obeying God.
この時はやっぱどうしてって思いたくなるわけですね。
And this is when we want to cry out to God and say, Why is this happening, God? Tell me.
気をつけないとここで神様を疑いたくなってしまう。そして文句を言ってしまう。
And we have to be careful because we want to start doubting God. You know, this will make us doubt God.And complain to God.
でもね、今日の14節ちょっと思い出してほしいんですけれども、いやいやいや、神様その時に言われるのは、ちょっと待って。
But we want to remember verse 14. Okay? God is going to tell you this. Wait a minute and see that God is going to fight for you.
で、苦難に直面している、大変だけど、ちょっと待って、神様があなたのために戦ってください。で、神様は言われる。でもそう言われても僕なんかだとね、そう言われるとね、とっさに、え、でもいつ、どうやってって思いたくなる。だってしばらく待ってるけど何も起きてないし、しばらく待ってるんだけど全然変わってないし、まだ辛いんだけど。
But sometimes, you know, God tells me this and I feel like, but when are you going to do it? How are you going to do it? Because I've been waiting and nothing's happened. Things are still hard.
そもそも、なんでわざわざこの苦難に合わせなきゃいけないんですか。 そんなことするからややこしくなるんだよねって思いたくなるかもしれない。After all, why do you have to do this? This is making things complicated, right? Why do you have to make me go through this hardship when I'm trying to obey you?
ね、この、まあ、この神様が戦ってくださる、これ神様の約束ですよね。
Like God will fight for you. This is God's promise to us, right?
で私たちね、聖書にいっぱいいろんな約束が書かれています。
There are so many other promises in the Bible.
でその約束を私たちが信じるときに、僕は本当にここもう数年間の中ですごく学ばされているのは、約束をただ信じることもすごい信仰的でいいんだけども、その約束の背後にある神様の思い、約束の背後にある神様の目的、これを知ることがとても大切だなと思うんですね。そういうことをすごく教えられています。
And it is a great thing to just simply believe in the promise of God. Simply trust the promise of God. That's an act of faith and that's wonderful. But over the years, God has taught me that it is also important, or maybe it is more important to try to understand his love and purpose behind this promise.
何かの思いがあって、ね、神様はこういうことをしてこの約束を与えてくださって、そのことが分かったときにこの約束がもっと確かなものになってくる。
You see, God always has purpose when he does something、okay? And that applies to all his promise. And once we understand this love and purpose behind God's promise, it will make it easier for us to really trust him.
この前のところでね、6章まで戻ると、まあ、今日、午後ぜひね、よかったらバイブルクラス出てください。そこでもうちょっと話しますけれども、神様がそのイスラエルにモーセを使わすにあたって、モーセに説明するんですね。おい、お前行ってきて、助け出してこいよ。
So I'm going to explain this more in the Bible class like Jesus this afternoon. But at the beginning, you know, when after the Israelites cried out to God, God came to Moses and he tells Moses,to go to Egypt and rescue them out of Egypt, rescue the Israelites out of Egypt.
But その時にモーセがいやでもいやできないしとか言ってあのこと言ってる時に、神様がなんで私が今これをからやろうとすることをやるのかっていうことをちょっと説明するんですね。
And then Moses kind of, you know, hesitated, saying, Oh God, I don't think I can do it, and so on. So God started to explain to him why he was about to do what he was going to do, what he was about to do.
それで、それがね、この6章の6節、7節なんですね。
And that's this Exodus chapter 6, verses 6 and 7.
ここでモーセに言うんですか、神様。
This is the word of God to Moses.
それゆえ、イスラエル人に言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの区域の下から連れ出し、牢域から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きとによってはあなた方をあがなう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神主であり、あなた方をエジプトの区域の下から連れ出すものであることを知るようにな
る。So God told this to Moses, Therefore say to the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians.I will free you from being slaves to them, and I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts of judgment. I will take you as my own people, and I will be your God. Then you will know that I am the Lord your God, who brought you out from under the yoke of the Egyptians.
ここで神様が言ってるのは、私がこれからあなたを助けてあげるけれども、そのことを通して、エジプトがそしてあなたが私があなたの神主であることを知るためだよって言われたんですね。
So here God is saying, I'm going to rescue these people out of Egypt.、Okay. And you're going to see everything I do. And the reason why I'm going to do is so that you will know that I am the Lord.
ただ神様が言ってくれたことが本当だったっていうよりも、本当にこのことを通してあなたが、私があなたの神、あなたの主であることを知るために、
そういうふうに神様は言われている。So God is going to do whatever He was going to do so that people can trust His promise. Well, it goes beyond that, right? So that they will know that, so that you will know that this God is your God.
で、これ実はこのあと6章のあと今日の14節に至るまで、そのもう繰り返し繰り返し神様が言うんですよ。私がこれからこういうことをするよ。そのことを通してエジプトが私が主であることを知るようになる。エジプトが私が主であることを知るようになる。まあもちろんその中でエジプトだけじゃない、イスラエル人も私が主であることを知るようになる。もう繰り返し繰り返し何回も何回も言われてる。
And after this, after today's passage, you know, as he brings these 10 plagues to the Egypt, he repeatedly says, I'm going to do these things so that and the Egypt will know that I am the Lord. So that Egypt will know. And of course, not just Egypt, because Israelites are watching too. So Egypt and you guys will know that I am the Lord.
ただ神様が私たちのために、ね、私たちを苦難に合わせてその中で戦ってくださって、その苦難から助け出してくださる。で、その時に私たちは、ハレルヤ、すごいね、神様っていうだけじゃなくて、あ、この方が主なんだ。この神様が本物の神様であって、この神様が私の主なんだということを知るため。それが神様の目的なんですね。神様の思い。
So when he, like, when we face the hardship, yeah, God is going to fight for us. God is going to, you know, rescue us out of there. But through that, not, you know, He wants us to really know that He is the Lord.
で、先週も言いました、主っていう言葉はどういうことかって言ったら、この方は私が従うべき方なんだって、ね。主っていうの言葉、私が従うべき方っていう。
So the word Lord means the one whom I should obey.That's the meaning of the Lord.
だから本当にこのことを通して、うわ、この神様はすごい神様だ。この神様は言ったことを必ずなされる神様だ。この神様は本当に心底私を愛してくれている神様だ。だから私はこの方に従っていくんだ。そのことを神様はこのなされて、私この苦難に直面させる中で、苦難から助け出す中で私たちに知ってほしい。そう思っておられる。その願いがもうその背後にずっとあるんです。
So when God makes us, you know, to face hardship, and when God fights for us, and when God rescues us out of the hardship, all throughout that process, this one desire, one purpose is lying behind that, which is God wants you to know that this is the wonderful, mighty, awesome,Loving God that you can trust and obey.
そしてこの方をもっと信頼することができるようになって、この方をもっと知ることができるようになって、この方をもっと愛することができるようになる。そのために神様は全てのことをなされている。この苦難に直面させることもそうです。そういう中を通して私たちはそのことを知ってほしいと思っている。
So God does everything with this purpose, so that we will know Him, and so that we will trust Him more, so that we will love Him more.
さっき言いましたね、最初の仕事、ね、3年間頑張った仕事、全然楽しくない仕事、ね、本当にもう辛い辛い上司のもとに、辛い上司の、嫌な上司のもとに、辛い日々。ね、過ごした時期がありました。As I you know, told you at the beginning, you know, about this first job I had, you know, couldn't enjoy at all under the meanest supervisor.
あの時に私は本当に神様に祈っていく中で、神様が私のために戦われた時期、出来事もあったんですね。
And in that period, you know, there was this event, incident that God fought for me.私が本当にもういじめられているときに、そのいつも毎日毎日何もしてないのに怒鳴られているときに、ね、この上司から神様が解放してくれるっていう出来事もあります。
まあ、もう純粋に彼がこう飛ばされてしまったっていうそれだけなんですけど、ね、祈ってたら飛ばされてしまったなんか悪いことしたと思います。
well, God just simply transferred him to the other office. But I was free from him.
本当に神様がそういうふうにして私を守っていてくれた、ね、私のために戦ってくれた、それをそこで体験することができ
ました。だから私本当に祈っててね、最初祈ってる時は祈ってても本当に起きるのかなと思って祈ってたんだけど、祈ってたら本当にそういうふうに神様が戦ってくれたということを体験して、わーってもっと神様を知ることができました。
You see, when I was praying, you know, first, I was praying, but I wasn't sure if something was going to actually happen.But when it happened, I was like, wow, God did work through my prayers. And that was a great experience for me.
そしてその中でもう毎日毎日めちゃくちゃ忙しかったんですよ。日本の商社ですから、もう朝9時から仕事を始めて、夜の、まあ、9時だったら早いかな、10時、11時、12時、1時まで働くわけですよね、毎日。するともう疲れちゃって。
And like it was a Japanese company, and you know, I was so hard, so busy. I would start working at 9 a.m. and I worked till like 9 p.m. That was earlier, like sometimes 10, 11, 12, 1. Right? So I was so busy, I was so tired.
学生の時はしょっちゅう教会に行って、しょっちゅういろんな神様のためにいろんな手伝いをできてたのが一切できなくなって、もう日曜日に教会に行くのが精一杯っていう風に。
Like when I was a student, I would go to church almost every day because if I go to church, there was something I could do. You know, I was, you know, I could clean a church, I could do something for God. But then, after I started working, I could only go on Sunday, and I didn't have any energy left for God.
で、その中で本当にその3年間の中で私はもっと神様に対して乾き始めたんですよ。もっと教会に行きたい。もっと神様のために何かしたい。もうこんなもう毎日毎日朝から晩まで仕事して仕事して仕事して神様のための時間がね、こんなの嫌だな、もっと神様のためにっていう、そういう思いがずっと出て強くなってきた、
ね、And in that 3 years, you know, towards the end of 3 years, I started thirsting for God because I couldn't go to church as much as I wanted. I couldn't do as much for God as much as I wanted. I started wanting to do something more for God. I wanted to go to church more. I wanted to serve God more. And you know, those desires started to come out.
で、結果としてはその後転職しても最高の仕事が与えられたわけですけども、で、本当に神様のための時間をね、すごく費やすことができたわけなんだけども。
And eventually, you know, after 3 years, I switched job where I had more time.
もしあの仕事が、最初のあの仕事がもし楽しい仕事だった、そこが苦難の場ではなくて本当に楽しい最高の上司に恵まれて最高の仕事で毎日楽しかったらどうだったかな。
And I wonder if, what if that job was so enjoyable, that first job? What if my supervisor was super nice and I enjoyed working in that company every day?
そしたら本当に毎日神様にすがる思いで祈りながら、ね、会社に行くってことはなかったんじゃない。
Then I don't think I prayed and prayed and prayed every day to God as I want to work.
もし楽しかったらそこまで神様のためにもっとしたいから仕事変わろうとかそんな思いは出てこなかったんじゃない。
If I enjoyed that work so much, I would probably neverfelt like I needed God, I wanted God because I was having a great time.
でも本当に苦難に直面する中でそういう思いが与える、神様を体験することができて神様をもっと求める思いが与えられた。あ、そのためだったんだ。今思い起こすのに、そのためだったんだと思うこと。
So as I look back, now I understand whyGod put me in that company into hardship so that I could experience God, so that I could be closer to God.
イスラエル人たちはあの中で ものすごい神様を体験したわけです。
You see, the Israelites experienced a super miracle of God, right?
でもその背後にある神様の思いをちゃんと理解できてなかったみたいな。
But I don't think they understood the love and purpose behind
that he went. 表面的な出来事だけに目を向けて喜んで、表面的な出来事だけに目を向けて文句言って、神様が主であるというところに行き着かなかったんです。They just looked at the surface and rejoiced. They just looked at the surface of the event and complained. They didn't get to the point where they could really understand that He is the Lord. だから神様を求めることがところに至らなかった。神様に本当に従っていこうというところに至らなかった。So they never got to the point where they sought God and they obeyed God. 私たちも気をつけないと同じ道をたどってしまう危険があります。And there's always danger that we might follow their footsteps. でも神様は、ね、今日ね、本当に皆さんに覚えて帰ってほしいのは、神様は皆さんに神様のことをもっと知ってほしい、もっと求めてほしい、もっと愛してほしい、もっと近づいてほしい、そう願っておられる。そして毎日毎日神様がなされることはその目的の中でなされているんだ。そのことをぜひ今日していただきたいです。And this morning I want you to know this as you go home. Everything God does in your life, He does it withThis desire for you to get to know God more, to trust Him more, to get closer to Him more, and to love Him more. 今度苦難に直面したら、ね、イエス様に一生懸命従っている結果、苦難に直面したらぜひ思い出してみてください。So next time you have to face hardship, even when you were trying to obey Him, remember.お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。今日のこの御言葉、今日のこのストーリーの中で、本当に神様、あなたの愛を私たちはまた見ることができました。あなたが私たちのことを本当に愛してくださって、私たちのことを求めていてくださる、そのことを感謝します。 Father, we thank you so much for this passage, this story where we could really learn about your love for us. You really wantAnd we thank you.
どうか神様、私たちが本当にもうついつい自分中心で自分が楽になりたい、そういう思いが出てきてしまいますけれども、神様、あなたがなされることをしっかり見つめて、その背後にあるあなたの愛とあなたの目的を持って、神様、本当に私たちがいろんなことを通してあなたのことを求め、あなたのことを信頼し、あなたのことを愛していくことができる、あなたに近づいていくことができる、そういう目を、そういう心を養うことができるように導いていてください。
And Father, so many things happen in our lives, but we pray that you will help us to really see and understand the love and purpose behind all that's happening in my life, so that I can seek you, I can get to know you, I will desire to know you and love you more through whatever happens in my life.
感謝します。イエス様の名前によって、Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen.